説教根調はすり替わっていたと題して新井先生が言っております。
先月の初め、休日に近鉄大久保駅のちょっと先、南側にある、源氏の湯という温泉施設に行ってまいりました。まあ、午前中から行ったんですけれども、なんとなくこう心も体もリラックスさせたいなと。すいません。なんか、ね、イガラムシがおりますね。それで温泉に行って、参りました。いろんな行ったことがある方はご存知かと思うんですが、広いスペースにいろんな湯船があって、露天風呂とかサウナとかそういうのもあります。いわゆるこうスーパー銭湯と言われるような、そういう施設でございます。でそのたくさんある温泉浴槽の中に炭酸風呂っていうのがあるんです。無色透明でぬるめのお湯が張ってある、一見すると何の変哲もないお湯浴槽なんですけれども、そのお湯の中に炭酸がたくさんこう溶け込ませてあると、そういうお風呂でして、入りますと炭酸の細かい気泡が体中にこうつき始めるんです。まあ炭酸飲料 のコップの内側に小さな粒々が泡がいっぱいつくのと同じで、それが体中にたくさんついてまいります。まるで全身が子持ち昆布のような状態になるんですね。で、まあ、これを手で撫でますと、まあ、その泡がまたシュワーッと浮いていく、プチプチっと自分の目の前で弾ける。でまたしばらくすると泡がつき始める、まあ、そういうことを繰り返すわけです。でお湯がぬるいのでついつい長湯をしてしまいます。それなので湯船から出るときにはこうすっかり体力を消耗して体がぐっと重くなって、なんかリラックスしたのかどうかわからなくなるというような、そんなお風呂なんですが、その炭酸が面白くて、そこに入りたくなるんです。で、まあ、お風呂を楽しんだ後、じゃあ お昼ご飯せっかくだからこの近くでと思って探して見つけたインドカレーのお店というのを寄ってそこでいただきました。で、ま、毎年通っているバングラデシュで食べるカレー、そういうものに近いものを食べたくなって自分でも作るんですが、いろんなところのそういう本格的なインドカレーとかそういうお店があったら訪れます。インドネパールとか書いてあるお店ですね、この近くにもございますが、大体作ってるのはバングラデシュ人なんだそうです、日本では。でもバングラデシュのカレーって言っても売れないからインドカレーっていうふうに看板を掲げてると、大久保あたりの何軒もあるんですが大体そうだっていうふうに聞きました。で地元では人気がある様子で、休日なんですが結構な人が入っておりました。でマトンのカレーあまり日本では作らないんですけども、向こうではヤギのカレーっていうのをよく作るんですよね。でそのせっかくなんで、まあ、ヤギもマトンなんですが、日本ではきっと羊なんでしょう。マトンのカレーを注文して、いただきました。出来上がる直前にナンを手焼きし始めたのを見てとても感心いたしました。美味しくいただきました。でそういうお店に行った時は こう雰囲気も楽しみたいと思うので、右手だけで食事をするようにしています。もちろんスプーンなどがついているんですけれども、それも、まあ、使うんですが、でもできるだけ右手だけで食べようと。ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、そういう私が行くバングラデシュやインドなどでは、そういう南アジア中東では食事は右手だけで食べる、左手は使わないという習慣があります。左手は不浄の手で清くない、だから食べるときには使わないと、こういうふうに教えられているんです。ですからナンのようなパンをちぎるときも、お肉を、大きなお肉をちぎるときも、すべて右手だけでこれを、その指先だけで行います。左手は足の上に置いておくか、だらんと垂れ下げたままでございます。日本だったらお茶碗持ちなさいと叱られるところなんですけれども、あちらの国ではそれが正式なマナーといいますか、そのようにしていただくのが習慣です。で、今も言いましたが、左手は不浄の手という理由付けがされているんですけれども、これは衛生的な問題を解決するために人々の信仰心に訴えかけたんじゃないかというような邪推をしております。というのも、彼の地ではトイレに行った時に紙でこうお尻を拭いたりはいたしません。水差しのようなものに水を入れてトイレに持ち込んで、用を足した後はその水差しの水を流しながら、あるいは手に取りながら左手でこれをきれいにしてまいります。ある意味ウォシュレットなんですけれども、自分の手で洗うのですから、まあ、丁寧ですし、お尻にも優しいですし、その水の扱い、その水差しの扱いといった方がいいかもしれません。それに慣れさえすれば実に、まあ、快適であります。ところが衛生面ではやはりどうしてもリスクというのが残ってしまいます。用を足した後に石鹸などで丁寧にきれいに洗えばいいんでしょうけれども、石鹸で手を洗うというようなことがほとんどない。石鹸がそもそも置いてない。そうなると、例えば体調が悪い、免疫力が落ちているというような時には、その便から手に移った雑菌が何らかの拍子にこう口に入ったりして、食中毒を起こすというようなことが起きてしまうでしょう。そういうリスクが高まる。それがもしコレラのようなものだとしたら、生き死にに関わってしまいます。自分だけではなく、自分が感染すれば周りの人にも影響を与えてしまう、感染させるというそんな危険もあります。だからそういうことを防ぐために、なるべく予防するために、食事の際には左手は使わないようにさせようと。で、これを守らせるためにただ単にやめましょうというよりは、宗教的な意味付けをすればみんなが守るようになる。結果的には恐ろしい感染症の蔓延を予防することができるかもしれない、そう考えてこういう習慣ができたのではないかなどということを、まあ、勝手に想像してみたわけです。で、本日お読みいただきました箇所の食事の前に手を洗うというこの掟についても、もしかしたら実はそういう、こう隠れた意図があったんじゃないかなどということをこう想像するわけです。新型コロナの蔓延でマスクの着用やうがい、手洗い、手指消毒というようなことの予防策、その徹底がなされております。でも世界的にも改めて注目されているのは、私たち日本人の衛生観念や真面目さ、こういったことがすごく注目されているように思います。ここまで徹底してやってる国はそんなにないんじゃないかということなんです。で、私たちにとっては食事の際に手を洗うというのは、小さい頃から子供の頃から教えられてきた習慣で、当たり前すぎてむしろ手洗いをしないというのは考えられないといったところなんですが、先進国の中でも現代のですよ、ここまできちんとしているのは日本だけと言ってもいいかもしれないんです。世界規模ではその手を洗うということは別に常識になっているわけではない。で、まして2000年前に 用を足した後に紙なんか使うというようなそんな習慣もなかった時代に、衛生的に、守るべきことを宗教的な動機づけによって徹底していこうと工夫した。これは十分に考えうると、そのようにも思います。だからというつもりはないんですが、実にここでファリサイ派や律法学者たちがイエス様の弟子たちの中に手を洗わずに食事をしている者がいるということを、いかにも掟破りであるかのような言いがかりをつけていることについて、実はそれ自体がそもそも神様に命じられた掟ではなかったということに注目しておかなければなりません。これは神様が命じた掟ではないんです。ファリサイ派律法学者たちが主張していることはこういうことです。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですか、というもの。まあこれは弟子たちの中に手を洗わないで食事をしている者がいた、それを目撃したことからきっと指摘しているのでありましょう。で、指摘するだけではなく、なぜ言い伝えを守らないんだという、そういう非難をしているわけです。で、この昔の人の言い伝えに従って歩まずというこの言い方をすることで、今も話しましたように食事の前に手を洗うということがいかにも守らなきゃならない掟であるかのような、まあ、そういう印象を受けますが、決してそうではないんです。これは律法に定められていた事柄ではないという意味です。律法には定められていなかったんだけれども、律法学者が律法から導き出した新しい規則として、誰かが言い出し、これが言い伝えられてきた。つまり、口伝、口で伝えるという意味でなんですけれども、そのようにして伝えられてきたものだったそうです。ということは神様に命じられた決まりではなかったと言い切ってしまえるんですけれども、この先祖を重んじるという文化の中で、先祖が律法をそういうふうに読み解いてきたのだから、だから食事の前には手を洗って清めなさいという決まりについては、律法が定められた後の時代に新しい規則として人間が加えたものだとしても守るべきものだというのがファリサイ派や律法学者たちの主張であったということになります。先にお話ししました衛生的な観点からも、食事の前に手を洗う、まあ、ここでは清めるという言い方になりますが、それは望ましいことでありましょう。しかし決して、繰り返しますが、神様が決められた掟ではありません。なのにそれを神様が決められたことなんだというふうにしてしまいますと、まあ、その決まりの方がやはり現実に直面している問題よりも優先される、そういう心理が働くでしょう。例えばでは、こういう時はどうしましょうか。食事をする場面になったけれども手を洗うことができない、まあ、そういう水がないとか手を洗う場がない、そういうところだったら、さてどうしましょうか。アルコールスプレーで消毒でもしましょうか。いや、そんな時代ではもちろんありません。だとすると、手を清められないから食事ができないというふうな、そういう解釈になってしまいます。まあ、これが当時イエス様に敵対していたファリサイ派や律法学者たちのパターンであります。人間が作った規則よりももっと大切な現実的な問題、命の現場で必要だとされている事柄もないがしろにされる、人権が脅かされてしまうというようなことがあちらこちらで起きている、そしてそれが正当化されてしまっていたということが想像できます。なので、こういう言いがかりのようなものに対してイエス様は まあ、反論されるんですが、何を言ってるんだというような呆れたような口調で反論しているような、そのような印象を受けます。今日お読みいただいたところでは6節から13節までがその部分にあたりますが、まずは預言者イザヤが偽善者について預言をしているということについて、それがファリサイ派や律法学者たちのことなんだと言い放ってしまいます。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。このようにおっしゃいました。この言葉は、まあ、イザヤ書の29章の13節からの引用です。見事にこの場面で当てはまっているように思います。昔の律法学者が作った規則を守るように努め、またそうしなさいと民衆に教えながら、それを神様に信じて従っているゆえなんだと、これそういうことを守ることは神様を敬うことなんだと、勝手にそういうふうな意味に置き換えてしまっています。たとえ神様がおっしゃらなかったことであっても、神様が望まれるであろうこと、そういうふうにでも言いたいのかもしれません。もちろんそうしたことはあるかもしれないんです。でも人間が作った規則によって神様が望んでおられることがないがしろにされたら、それは神様の御旨よりも人間の作った規則の方が上回ってしまうということになりますから、これは間違っていると言わなければなりません。この場面においては食事の前に手を清める、手を洗うという人間が作った規則が、手を洗えない環境であったとしても守らなければならないということになる。例えばここで手を洗うことができない弟子たちに、だったら食事をするなと命じることになって、肉の命を保つために必要なこの肉の糧をいただくということを制限する、そういうことが起きてしまうんです。当時としては例えば漁師や大工や、イエス様のお父さんヨセフがそうだったと言われていますが、そういったいわゆる一般民衆は手を洗うことなど普通できなかった、そういう水がそれだけなかった、そんなこともあったかもしれないんですが、でもその決まりを押し付けてくる、それはおかしいだろうということになるんです。しかもイエス様はここで彼らがあまりにも自分たちに都合よく律法を用いたり解釈したりするということを非難しました。それがコルバンというものだったんです。コルバンという言葉が出てきています。これはこの食事は神様への捧げ物にしますという、そういう宣言のことであると伝えられています。コルバンといえば、まあ、コルバンにするといえば、無条件にその食事は神様への供え物になるということなんです。それ自体は何の問題もなさそうなんですが、ここに登場するファリサイ派や律法学者たちが指摘されていること、まあ、イエス様が彼らに指摘していることといった方が分かりやすいですが、お父さんやお母さんの前に並べた、その食卓に並べたものについて、これをコルバンと宣言した、そういう両親に嫌がらせをするようなことが横行していたというんです。具体的に想像すると、例えば食事の際に家族の分をそれぞれ取り分けた、その後でお父さんやお母さんの分をコルバンと言って取り上げて神様に捧げたということです。普通だったらという言い方が正しいか分かりませんが、まず神様への供え物を取り分けよう、そしてその後でみんなでこれを残ったものをみんなで分ければいい、それをそこの食卓についている人たちで分ければいい、あるいは一人分は足りなくなったのならみんなでそれを少しずつ分け直せばいいというふうに考えます。 そうすれば捧げ物ももちろんできますし、みんなが食事に預かれる。なのにわざわざ分けてからお父さんお母さんの分を取り上げるというようなことをなぜするんだと。これは単純に嫌がらせであったり、あるいは父母を従わせるためであったというふうに想像されます。つまり 両親を敬わなければならないのに、自分たちの思いを優先させて、そこに両親を隷属させるための精神的な圧力を加えている、そういうことが起きていたというんです。細かい律法など知らない私たちでも、モーセの実戒についてはよく知っているでしょう。あの有名な十の戒めの中に、何時の父母を敬いなさいという掟があることは皆さんもご記憶にあると思います。これは十戒の中の5番目の掟です。あなたに命を賜ったのは神様です。神様なんだけれども、その神様があなたに命を賜るために用いた器、それが両親です。だからその両親を、すなわち先祖まで含めて敬いなさいという、そういう意味を持っています。つまり両親を敬うということは神様を敬うということなんです。ということは、両親を、逆に言うと両親をないがしろにするものは神様をないがしろにするということと同じということになります。だったらコルバンといって神様に捧げ物をするからといって両親の食べる分を取り上げるというのは、決して正当化されるようなことではない。むしろ神様をないがしろにする不届き者のすることだとイエス様はここで諭しているわけです。いかにも神様に供え物をするという信仰深そうな態度を装いながら、実は神様の言いつけを守っていない、神様をないがしろにして自分たちの思いを優先させ、しかもそれを正当化していた、そういう人たちに、すべてをお見通しのイエス様は真正面からその事実を突きつけて、自らを顧みるということを要求されたんです。痛快であるとともにドキッとさせられる場面でもあります。私たちはやはり自分の弱さを知るということが必要だ、大切なんだというふうに思うんです。取り繕ったり言い訳をしたり逃げたくなったりする私たち、でもイエス様はそうした弱さを追求することよりも、私たちが自覚するということを促しておられるように、そのように思うんです。今日の場面では自分たちの主張があたかも正しいものであるかのようにしてイエス様や弟子たちを攻撃してきますので、悔い改めを促すために強烈なパンチを繰り出されました。でも本来は私たちが自らの弱さに気がついて、思い込みのようなものから解放される、解き放たれる、そしてもっと素直にこれを認めて神様に向き合うための、そういう道を備えようとイエス様はしてくださっておられるに違いないと、そう思います。クリスマスをお祝いできるということは、馬小屋で生まれた赤ちゃんを救い主キリストだったと告白できる、そういう喜びとセットになっています。人間のイメージ通りの、私たちのイメージ通りの救い主ではなかったかもしれないけれども、でも人間の思い込みが打ち砕かれて、むしろ信じられないような出来事として起きたのに、その時は素直に聞き従えた野原の羊飼いたちがいたように、私たちも本当に見つめるべきものを見つめることができるという、そういう勇気を備えられることを願い求めていきたいと思うんです。そのためにはまずは私たち自身の弱さを自覚し、愚かさを思い、それでもなお愛してくださるイエス様が私たちのために世にくだされた、そのことを思い起こしながら感謝してクリスマスへの備えをなしていきたいと思います。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。 あなたに支えられ、あなたに伴われて歩むこの日々、その喜びを思いつつ感謝して、あなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにすることができますように。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。